はい、それではヨハネの福音書を開いてください。ヨハネの福音書です、6章ですね。で、この頃ずっとですね、ここ3週間ですか、午前礼拝の形式が午後と同じようになってしまっていまして、で同じようにね、今週今日もですね、の午前と午後に分けていきたいと思います。とても長い章なので、ですね、ちょっと分けてね、じっくりと一節ずつ見ていきたいと思っていますけれども、一節から21節までを午前中は見て、でそれ以降を午後で見ていきたいと思います。で早速ですね、一節をお読みしますね。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれたとあります。イエス様は前回エルサレムにおられたことを思い出してください。ヨハネによる福音書っていうのは、なんていうのかな、こう時系列的に順番に話していくということではなくて、もうすでにそれはね、マタイとマルコとルカによってもう話し尽くされていたっていうか、もう教会の中でね、もうそれは本当にもう分かっていた中で、このずっと生きていた、もうずっと後に書いた本ですけれども、この福音書はね、でそこで本当にこのことを伝えたいということで彼は書いてるんですよね。でイエス・キリストの皆によって永遠の命を得ることということが、皆を信じてそして永遠の命を得ることがこの福音書を書いた目的であると、ヨハネは最後のところに書いてますけれども、この目的に従って彼はピックアップしてます。で特にユダヤ人の祭り、あとエルサレムというのを中心にして、モーセによって律法を与えられたけど、恵みと誠はキリストによって実現するんだということをですね、この焦点にしてこう書いていて、で実は これから今読んだところ、ガリラヤにまた戻ってるんですが、次読むと分かるんで、ちょっと読むと分かるんですが、ユダヤ人の祭りが近づいていたって話になってるんですね。ということで、テーマは変わってはいません。前回はベテスダの池で38年間病気で足が効かなかった人がをイエス様が立たせましたけれども、安息日だったんです。こう荷物を運ぶっていうことが、床を上げるというのは荷物を運ぶと解釈していたこの宗教指導者たちがそれを咎めたわけですけれども、この男はこの癒しを受けてイエス様とにつながるっていうことをせずにですね、罪を犯してはいけないとイエス様がね、このフォローアップで言ったわけ、この後でね、言ったんです。なんかあるんですよ、罪を犯し、だからイエス様とまだつながってもいない、つながっていなかった。それ、癒しは受けたんだけれども、そこまでいかないで、あれですよ、当局に、なんだ、通報したっていうか、イエスだっていうことを言ったわけですね。それで、迫害がイエス様に対して始まったっていうところで内容が終わったわけなんですね。でこういう流れで6章も入っていきます。何かというと、印をイエス様がたくさん行われていたので、癒しとか、あとは悪霊追い出しとかですね、この印をたくさん行われていたので盛り上がっていったんですよ。でイエス様がいかに神から来られた方で約束された救い主キリストであるかということをこのお見せする、もう一大イベントっていうか、福音書の中でこの全ての福音書に書かれている一大イベントっていうのは、5000人の大人の男たちに、だから女子供もいたから もう1万人超えたでしょうね、5000人の人たちにこの5つのパンから給食っていうの、その食事を与えたという話なんですね。ところがこの6章の終わりを見ると興味深いのは、この出来事によって盛り上がったんですが、かえってしぼんでですね、綿あめみたいにしぼんじゃって、こうなんかブワーッとブワーッとなるじゃん、ブワーッとなって食べるとピューッ ッと縮んじゃうじゃないですか。のように弟子たちが大勢つまずいて離れていっちゃうんです。という、内容で終わるわけなんです。で、ここに私たちがもう最初からねお話しますと、教訓があり、まあ、神からの警告、イエス様からの警告があり、でそれは何かって言ったら、その自分に何か良いことをしてくれるイエス様を求めていたらつまずくってことです。そうでなければイエス様のところには行きませんよと条件をつけて生きていると命の関係に入れない、ベテスダの池で癒された男のようにね、命の関係に入れないよということですね。宗教というものがもともとね、このそういうものとして考えられているわけですね、特に日本では、まあ、日本だけじゃないですけどね、世界中でそうですけど、宗教というものは自分をに何か利益が与えられるもの、自分を幸せにするもの、これが目的だというのがもう当たり前前提になってるんですね。体が治る、例えば手かさ姿勢とかって全部そうでしょ、ね、で商売が繁盛する、あるいは占いが何で流行るかって言ったら素敵な人と会えるとかですね、あとは修練するっていうのかな、自分をこう高めていくですね、修養っていうか修練っていうか、で幸せな家庭を築く、でこういうことが目的になっていて当たり前なんですよね。でその当たり前になっている社会の中で、世界の中でなおも私はそういうこともまあ大事だけども、私はイエス様を愛している、イエス様にこそ命があって、この方なんだっていうね、この方で私はもう 100% 満足している、全ての必要は満たされたという中にいるかどうかなんですよですね。で今読んだところは、一節はガリラヤ湖の向こう岸に行ったとあります。でヨハネは言い換えてティベリアの湖って言っていますね。ガリラヤっていうのはガリラヤ地方ってすごく大きいじゃないですか。そしてティベリアっていうのはガリラヤ地方においての首都っていうとね、なんかちょっと語弊あるかも、主府っていうふうにいわゆる都ですね、中心だから、なんだろう、宮城県の県庁所在地は、仙台ですけども、それと同じですね。神奈川は横浜なんですか、千葉県は千葉市ですね、まあ、そういう感じですね。ティベリアはそうなんですよ。で今でも、このガリラヤ湖があると、ですね、皆さんの方向からだとこっちじゃなくてこっちかですね、こうやって南西にあります。で、そこは一番ホテルもたくさん建ってて、今でもねそこが、ガリラヤの地方においては中心の、町になっています。ところがでそこにヘロデ、アンティパス、イエス様を十字架につけられた時のヘロデですよ、イエス様大人になっておられる時のヘロデですね、そこ彼がそこに住んでいたんですね。で彼は改宗したユダヤ教徒ではあったんですけれども、ユダヤ人本人たちはそこに住まなかったんです。理由はそこに墓地があったから。墓地は汚れるんですよ、この死体に触れると汚れるから、ユダヤ人は避けていたんですね、そこには行かなかった。なのでちょっと上のところからユダヤ人が多く住む町が続きます。まずその西側にあったのがマグダラ ですね、今ミグダルと言いますけども、ちょっと上の方にゲネサレの部屋があって、ちょっと行くと、カペナウムがあるんですね。でカペナウムがあって、この 北からね、このヨルダン川入るわけですよ。この、ガリラヤ湖があって、でそしてヨルダン川が、この川を越えるとベツサイダというのが北東にあります。ベツサイダ、ちょっともっと東に行くと、豚がなだれ込んでったって、デカポリス地方になっていくわけですよ。ということで、今向こう岸に行ったっていうのは、北西に あのカペナウムもあるようなところからの向こう岸って言ってますから、東の方に行ったんだと思います。そのベツサイダの方面ですねに行ったと考えられますけれども、今ここで大勢の人がついていき、そしてここで何か大きな盛り上がりがユダヤ人の中で起こると、ちょっと危険なんです。ヘロデ、危ないやつです。ヘロデ大王が2歳以下の男の子を殺したでしょ、全員ベツレヘムにいた。まあ、そこ息子だからね、違うんだけれども、違う人物なんだけれども、やっぱりルカによる福音書を見ると、ヘロデがあなたの命を狙ってるってわざわざね言いに来たパリサイ派がいたんですね。やっぱり政治的に脅威になっていくと思います。でこれから読んでいくと分かるんですが、祭り上げちゃうんですよ、イエス様を王様にですね。まあそういうちょっとこうちょっとピリッときた感じの状況の中にありまして、彼らが集まってくる理由を見てください。2節で、大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。これがずっとテーマになっていることに気づかないでしょうか。宮清めをエルサレムでイエス様がユダヤ人の祭り、この杉越の祭りの時に行われたことを思い出せますか。そしてそこで続けて印を行われたんですけれども、イエス様自身は彼らを信じなかったって書いてあるんですね。ご自分の身を任せなかったって訳されてますが、彼らの方はイエス様信じたって書いてあるんですよ。信じたのにイエス様自身は信じなかったんです。これってなんか辛くない？なんかこんなにイエス様信じてる人がうわーってたくさんいるんだけど、ね、イエス様の方はいや本当は信じてないっていうかね、その人の心の中を知っていたっていうんですね。そしてガリラヤに戻られた時にサマリアを通って、カペナウムから来た王室の役人ですね。でその時に息子が死にかけていたので助けてください、癒してくださいと、私たちのところに来てくださいと言ったら、あなた方はって言ったんですね。あなた方は印と不思議を見ない限り信じないとこう言ったんです。それで、あなたの息子は治されるというふうにイエス様がおっしゃった時に、その言葉を信じたって言うんですね。言葉を信じたんです。それまだ印を見てない時に、そしたら癒されたから全員が信じたって言ってるんですよ。でこのテーマがこうつながってるの分かりますかですね。この彼らは盛り上がって、印と不思議が起こっているので盛り上がってるんですよ。そしてパウロが第一コリントで言ったけど、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求めるけれども、召された者にとっては神の力であって知恵であるキリスト、十字架につけられたキリストなんだというふうにイエス様がイエス様じゃなくてパウロが話した通りですね、ユダヤ人がこう印を求め、このフィーバーしている状況ですね。で次見るともっとよくわかりますね。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りある杉越が近づいていたということです。で、ここでもあれですね、前回もお話ししましたが、ユダヤ人が読むと、こうよくわかるこう意味深な言葉がこう連続してるんです。まず山に登られたとあります。山上の水訓説教の時も山に登ったとありますけれども、聖書を見ていくとこう山っていうのが結構こうね大事になる。何かって言ったら、まずはシナイ山ですね。シナイ山っていうのはもうユダヤ人にとって、イスラエルの人にとってはものすごく大事な、神が天から降りてきて語ってくださり、会ってくださって、そのところで契約を結んだんですね。ですね、そういう 重要な場所であり、そこに神の国あるみたいな感じですよ。礼拝がある、もうそこが中心。そしてイザヤ書にはシオンの山が、シオンというのはエルサレムですね、そこの山が世界のどこよりもそびえ立って高くなる、終わりの日にはっていうふうに書いてありまして、その神が天から山に降りてきて、そしてそこから語られるっていう、そういう型っていうの、モチーフってなんて言えばいいかな、この模型っていうこうがあるわけですよ。それ、余計っていうかな、なんかそういうイメージがあるわけ。それで山に登られて、そしてユダヤ人の祭りが近づいたっていうんですね。この杉越ですね、これね、杉越ですよね。そう、杉越の時はローマ当局もピリピリ来てたんです。なんでかというと盛り上がるんですよ。そうだな、日本で言うと難しいんだけれども、ないね、もう戦時中だったらね、これ天皇万歳とかってなっちゃうんだけど、そうじゃなくて、あのね、何がいいかな、日本人ってなんか結構おとなしすぎるよね。サッカーの時とか、あのむき出しになるじゃん、あのこうなんかあのナショナリズムが、あのこう、あの時って結構すごいじゃん、あのお互いにやりちゃう、あの時に日韓関係悪くなっちゃうじゃない、いつもサッカー きっかけにしてね、ああいう感じですよ。あの盛り上がるんですね。そして、毎年、この杉越の食事の時にですね、最後に来年はエルサレムでっていう話をします。なぜかというとエルサレムにメシア、キリストが戻ってこられて、そして神の国を建ててくださるということを彼らは信じていまして、それでローマが自分たちを虐げていて支配し、おまけに傀儡の、ヘロデ家が自分たちの王というか自分たちを支配している中にあって、または税金も高いし、もう消費税 10% どころじゃないんですよ、ね、めっちゃ高いんですよ、もう取られまくって、でそこでローマ側についてる犬みたいな主税人がいるしね、まあ、そういう状況の中で政治的にメシアを求めてた、キリストを求めてたという状況があるわけなんです。これが背景になるんですね、これから起こることの。イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに言った。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。他の福音書にも書いてますね、この同じ奇跡が書いてますが、まあ、そこではね、もう夕方が近くになって、この彼らを解散させて、まあ、近くの村々で食べ物を買うようにさせてくださいと弟子たちの方からイエス様に言っている場面がありますが、それでイエス様がどこからパンを買ってこの人たちに食べさせようかというふうに聞いたんですが、それはイエス様がわからないからじゃなくて、試したって書いてあります。試した。でピリポってなんかね、この十二弟子ってすごいね、個性あるよね。人間模様がよく見える、福音書を見ると。でピリポはこうずっと見ていくと、ずっとというかここを見ると結構管理するのが上手かな。200デナリってバーンって言うからね、こう全体を見たわけですよ。まず大人の青年大人の男だけで5000人だから、まあ、1万人は優に超えていたでしょうですね。でブワーッと見て、そしてチュクチュクチュクチュクって頭の中でね、まあ、その時計算機ないだろうから、そろばんもないだろうから、フワーッとかって、でデナリっていうのは1日の労賃なんですよ。200は200日分の労賃で、今ここでパンを用意するにはこれだけのお金がかかりますと、まあ、彼みたいな人がいたら会計係もぴったしなんだ。計算すると で、ね、実はね今日の礼拝前に賛美の前にねまあ、これちょっと余談なんですけど、ちょっと前回のこのビデオがね音がなんかしっかり出てなかったんですよ。でそれでじゃあチェックしようっつってこうチェックしたんですけど、で午後の礼拝で頭が真っ白になった場面があるんですよ。真っ白になった場面があって、今のはそうだチェックしようっていうのはちょっと関係なかった、すいません。それはあれですね、そうじゃなくてちょっと真っ白になっちゃったんです。でなぜかって言ったらね、それがちゃんと取れてないっていうふうにね僕は思っちゃったんです、説教中に。で5秒ぐらい固まっちゃったんですよね、頭の中で。でこのもう一つの音のあれ録音から後でかぶせるかとか5秒ぐらいの間にいろいろ考えたんですよ。でも太鼓が言いました、なんで祈んなかったのって。これ言いなかったんですよ。でこれからピリポのことについて説教するのに、いや俺やピリポみたいだってね。わかりました意味。説教前にさ、自分の用意してた説教でなんかちょっと罪示されたっていうか賛成させられたんですよ。あ俺計算してたなって。この時にピリポは主よあなたがご存知ですって言うべきでしたよね。ちょうどねマリアがね似たような試しを受けたんですよ。カナの婚礼でブドウ酒がないとマリアが言った時に、あなたと私に何の関係がありますか夫人の方ってね、なんだよこれって。それを字面だけ見ると思うんだけれども、これはねイエスも全ての人の心を知っているから、それに基づいて語ってらっしゃるんですね。でここでやっぱり同じマリアが同じようにやっぱりこう計算してたっていうか、もうこう切羽詰まってた状況 でピリポもそうだった。でも今までのこのピリポは最初から、いたわけじゃないですか、カナの婚礼においては水がブドウ酒に変わったっていうのも見たし、そしてあとは王室の役人の息子がね癒されたっていうことも聞いてたしですよね。その他の印もあとは38年間足が効かなかったものが癒されたのも目の前で見ていたであろうしですね、まあ、そういうものを全て見ていて、今ここでこういうふうな状況に陥った時に主よあなたがご存知ですと言った方がいいですよね。けれども計算してしまったわけです。私たちも同じようにこの信仰のテストを受けます。でそれは否定的なことじゃないんです。イエス様は私たちに信仰のテストをくれるのは、私たち自身がこれから見ると分かります、神様の素晴らしいお働きの中に、神の御国の広がりの中に私たち自身が関わることができるようにするためなんです。これから関わってきますよ彼らが。イエス様はご自身が一人でことを行われるのではなくて、不思議なことに神がほらご自分の形に作られたアダムにね支配させたと同じように、神の国っていうのは実はご自分にご自分に似せて作られたものを通してね治めさせるっていうことをさせていこうとするわけなんです。だから私たちが関わっていくように神は相手されるんですけども、その時に必要なのは信仰なんですよ。信仰を働かせてイエス様に信頼していく、イエス様が言ってるんだからという理由だけでやっていくっていうことを学んでいかなきゃ関わることはできないんですね。でそれを今させている。で8節、弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った、ここに大麦のパン5つと、魚2匹を持っている少年がいます、でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。で次にアンデレが来ました。でこれも面白いんで、このピリポとアンデレってコンビで出てくるんだよね、このヨハネの福音書で。3回出てくるんですが、1章でバプテスマのヨハネの弟子であったんですが、イエス様の方に動いてってイエス様の弟子になったのがアンデレ でその兄弟であるシモン・ペテロをイエス様のところに連れて行ったのがアンデレなんです。で今度はイエス様がその直後にピリポに私についてきなさいって言って、でナタナエルをね、仲間で相棒のナタナエルを、私は出会ったと、約束のメシアっていう言葉使ってないけど約束の方に出会ったって言ったから、 ナタナエルがナザレから何かいいもの出るのかって言ったから、来てみなさいって、来てみなさいって有名な言葉ですね、言ったのピリポなんですよ。そしてここの出来事、それから今度はですね、12章に、このエルサレムに行ってからですね、この祭りですよね、この水越しの祭りがあった時に、なんとギリシャ人でね、イエス様を求めに来た人がいたんですよ。ギリシャ人ですよ、違法人ですよ。でまだそういう時期じゃなかった、この違法人に伝えられてるのはもっと後なんですけども、早速来てしまってる。でそれで困ったなって言って、ピリポがアンデレに相談して、このアンデレがイエス様に相談するんですよ。でピリポもね、なんとなく分かるよね、こうなんか共感できない、共感ね、直接イエス様に言うのなんだから、こうなんか友達になんかちょっと言ってよとかしてでアンデレって結構こうバシッとね、こうなんかこう大胆にね、こういうことができるから、この彼は自分でできることをやったわけですよ。でもこれを祝福してくれるんだよね、イエス様が。少年連れてきて、5つのパンと2匹の魚っていうか魚、これね、魚多分日干し日干しだったと思います。で干物すいません、干物の魚、ミグダルね、聖地旅行行くけども、ミグダルっていうのはマグダラね、マグダラっていうのは漁業の町なんですよ。でそこで多分加工工場があってね、やっていたかと思うんですけれども、でそれでまあだから、いわゆる栄養ドリンク、なんかなんだっけほら、なんかカロリーメイトみたいな感じでね、食うんだよ、当時のね、ユダヤ人たちは。でそれ持ってたと、でこれしかないとどうにもならないということなんですね。でここまで話しましたが、ですね、実は、5個の、パンで2匹の魚、魚で次に 5000人って出てきます。で数字ってね、結構聖書って面白いんですね。で実際にその数だったと思うし、人数も5000人だったんですよ、ね、でこれも僕象徴的に捉えてないんだけど、でも共通の意味合いが、こう聖書ってこうたくさん、例えば7だったら7ですごいたくさん出てくるし、で5と2っていうのもどんどん出てくるんです。特に5たくさん出てきます。これ幕屋で出てくるんですよ、幕屋の作りで。この出エジプト記の学びの時に、幕があって、これをね、5枚を重ねて、そしてこっちも5枚重ねたものがあって、こう細長いやつですよ、こういうのが5枚で、そしてこのなんだっけ、つなぐわけでね、これね、でつなぐのも50なんだよ、というふうに5が多いんですね。でしかも 2枚をつないでっていうふうになってるわけ。そして、全体の幕屋のこの外庭の方ですね、これを見ると寸法50キュビットで100キュビットなんですよ。だから5に5をかける2で10だから50、100なんですよ。で5と2が連発しているわけなんですね。で今ここでしょ、でこうそういう時にね、パーッと頭の中でこう動かすんですよね。何か共通の何かないかな、ないかな、ないかな、ないかな、ないかなと思うと、神のものをこうなんか管理しているっていうか、責任を持っているっていうか、そういうもの見えてきます。でエペソの5章の方を見ると、教会を治める指導者がいくつ役割があるかって言ったら5つあるんですよね。使徒、預言者、あと伝道者、牧師、また教師なんですよ。5つなんですよ。っていうのにやっぱ5が多い。そうやってこの神様のものを任されているっていうか、治めていく責任っていうか、で見るとここでイスラエルがこの山、これシオンの市内の山があって、そこにイスラエルがあって、そしてそのイスラエルの家をこうまとめていくっていうか、でそれを任されている人たちみたいな、そういうあくまでもイメージなんですけども、それをここで見ることができます。で10節にイエスは言われた、人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。でこの座るっていうのはね、横たわるっぽい座るです。これ水越しの祭りの時も座るっていうのは横たわるっぽい座るなんです。こうなんかわかる、こう寝そべるみたいな、 そしてその数はおよそ5000人であった。そしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げ、これラビがね、ユダヤ教のラビがいつもこの神様に祈って、そして感謝を捧げる。でこれやってから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられたとあります。で草がここに多く生えていますけど、杉越の祭りの直前は3月になります。3月のイスラエル行ったら草ぼうぼうっていうか、まあそういう言い方よくないな、あの緑がたくさんになります。とっても綺麗なはずです。私ねまだねイスラエルは2月行って、あとは5月で8月だっけ、あれ7月だっけ、8月、あと10月かな、9月かなので、それぞれ全然違うんですよ、見た目が本当に違う。あのどうにか寒気と雨季に分かれてます。そして3月っていうのは雨季の本当に最後、後の雨とも呼ばれているあの時ですね、あのこの雨がざっと降るんですね最後に。そして大麦の収穫が始まるわけなんです。でそれが杉越の祭りですよ。で小麦の収穫は五旬節というふうに春になっていて、それがもう寒気になりますが、でその草がいっぱい生えているところにリクライニング、これ座ってるわけですよ、横たわりながら。でこれがね、羊飼いと羊の何て言うのかな、こうイメージかな、主が羊飼いであって、で神の民が羊であるという、そういうイメージがここに、まあ、あるわけですね。そして12節、彼らが十分に食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになったと。十分食べたって書いてますが、これ経験ありません？十分っていうのはですね、ちょっととかなるぐらい食いすぎってやつです。あもうダメ、食べられない、あでも女性だったらね、あもうダメとか言いながらもらったら、なんかさちょっとあの状況です。して余っちゃったので、でこれユダヤ人もまあ普通のね、僕たちもそうですけども、もったいないじゃないですか。だから集めるっていう習慣があって、それ集めたら12のカゴです。12ですよ、12部族でしょうね。後にイエス様が弟子たちに約束されます。あなた方はイスラエルを十二部族を治めるようになるのですっていうね、約束が書いてあるし、黙示録には十二の弟子の土台があって、十二使徒の土台があるこの都ですね。 で門が十二のイスラエルの部族の名前が書いてますけれども、で本当十二全部が象徴的なんですよ。すごくこうユダヤ人が読むとってこうなんかこう入ってくる内容なんですよ。だからこそこの時にこの方こそが、だって5つのパンから12カゴいっぱいに余ってるって、これもう豊かに余りある恵みを施す主なる神ご自身なんだっていうのが分かるわけでしょ。この時こそこの方をキリストと認め、この方についていくという悔い改めを伴った、バプテスマ・ヨハネが説きましたよね。でそうやってついていくことができればよかったんですが、別の意味での盛り上がりが起こっちゃったんです。でそれで台無しになりました。14節、人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれたとあるんですね。この彼らが求めたこの預言者っていうのはですね、このモーセがもう一人の預言者が、私のような預言者が来るっていうふうに申命記で死ぬ前に言ったんですよ。でその預言者っていうのはその預言者で現れるかもしれない、あとはねこの彼らの考えの中でこれが彼自身がメシア、キリストで、今も現代のユダヤ教ではそのもう一人の預言者っていうのはモーセのような預言者がキリストであると信じてます、メシアであると信じてます。なので王として祭り上げようとしたっていうのは、だから つまりキリストですよ。彼らの考えるメシアにしようとしたわけなんです。じゃあいいじゃん、違うんですよ。イエスも思いっきりここでいわゆるドン引きしちゃったんですよ。今の言葉で言うとドン引きの10条ぐらいだね。どんどんどんどんどんピューッとかっていなくなった。非常に危険だと思ってそこから引き離したんです。でね、何かというと26節、午後に学びますが、彼らがイエス様を探しに行ったんですよ。で見つけたんですが、こう言ってます。誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからでなく、パンを食べて満腹したからですと。言い換えると、自分を支配してくださる王としてイエス様を歓迎したのではなくて、自分の必要というか、自分の必要あるいはもっと悪く言うと欲を満たす、自分に仕えてくれる存在として彼を担ぎ上げようとしていたということですね。自分に得になることをしてくれると期待して王にしていったわけなんですよ。王様って何でもできていいなって思うかもしれませんが、実はそうじゃないんですよね。いつも日本の人だからね、例えで天皇系を使ってしまうけども、皇族がなんか何でもできてね、最高の教師がつくし、最高のなんだろう、お医者さんがつくしね、なんて思ってる人少ないと思うんだよね。本当に不自由だなって感じてるかと思います。国民の期待に応じないといけないから。で、私の妻が昔よく朝鮮王朝のドラマ、時代劇が好きなんですけど、中国が好きだって言ってもいつも中国の時代劇とか、それは違うか、あんまり流行ってないからね。でも朝鮮はよく見てました、昔ので。そこでね、苦悩している王の姿が出てくるんですよ。絶対君主のはずでしょ、王は。自分が正しいと思うことをことごとく行うことはできるはずなんですけども、実は何もできない彼がいて苦悩があるんです。なんでかって言ったら、宮廷内にある派閥がその王族のある人を擁立するために働きかけて、でそれでその人が王になったら、その派閥の権益を王を通して宮廷内に広げようとしてくるわけです。わかりますか？で、自分を王としてくれた人々なんだから、その人々の要求に応えなければ自分の立場が危うくなるんですよ。なので、王って絶対権力があるはずなのにないという、こうジレンマがあるんですよね。逆説があるんですよ。で、それは何でかっていうと、このここであるイエス様も同じで、この自分の要求とか欲とか利益をこの満たしてくれる理想像を、期待を相手に押し付けることによって王として担ぎ上げてるからなんです。これが信仰生活につまずきとなるんです。何かって言ったら、イエス様を信じるという時に、自分が生きていくのに何ていうのかな、役に立つみたいなね、そうやって生きてきたから。だって自分のが生きていくためにどうやって生きていけばいいかで、もうそういう哲学で生きてるわけでしょ、人間って。でその延長で、これを信じれば、例えば自分は劣等感が強かったけど劣等感なくなるかなとかね、分かんないけど、こう修練、修養っていうか修練みたいにこうやっていくですね。金持ちの青年もそうだし、どうやれば永遠の命を持てますかっていう、どうやればっていう、ね、方法論だよね。で、キリスト教も自分を生かすために有益ではないかというような感じで期 対して求めていくと。でこれはね、初めは熱心に見えますよ。熱心に絶対失望します。イエス様との関係は自分を生かすんじゃなくて自分を捨てることです。王でしょう、だってイエス様は。礼拝って何ですか？ひれ伏すことですよ。自分の意思、自分の持っているもの、自分ので教会に来るというのは、皆さんともね、これ交わってこう出てくるトピックだけど、教会っていうのはね、何かしてもらうとこじゃないよね。教会は神を礼拝するところです。神に仕えるところです。でもちろん互いに仕えますよね。具体的なことで仕えていくことによって神に仕えていく、イエス様に仕えていくことですよ。イエス様に捧げることです。だから明け渡すっていうことなんですね。この方が主です、イエスは主ですっていうのは、私はもう全部自分のやりたいこととか思ってることとか考えてることっていうのは全部捨てて、あなたが思ってること、あなたが願ってること、あなたの御心、あなたがなされたいと思うことをに全部明け渡しますという告白に他ならないんですね。そして杉越の祭りということは、本質は何かって言ったら、バプテスマのヨハネが言ってくれた。イエス様が来た時に、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。自分の罪が取り除く、その生贄となってくださる。いつも杉越のあれほふるわけですよ。血がドバッと流れて、そしてその肉を、羊の肉を食べるわけ、焼いて食べるわけですよ。それが杉越の祭りの食事ですね。その羊になってくれるんだと、なってくださるんだと。でこれが本質なんですよね。だから何か自分のなんか盛り上がってね、おお、これがイエス様だとかってやって、でこれ賛美でさえもそうなってしまう危険があるよね。こう賛美でおおって言って、おおイエス、おおとかってやって、ちょっとなんか自分が気に食わないこと言われて、うわあとかって怒ってね、全然おい、なんだよその賛美一体何だったんだよって話で、盛り上がるっていうのが必ずしも霊的とは限らないってことを言いたかったんですよ、うん、ですね。そうじゃないでしょ。罪が取り除かれることです。罪から自由にされてるってことです。でイエス様のようになる、神様のようになる。で16節、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナムの方へと湖を渡っていった。すぐに元に西の方に戻っていったんですね。すでに明かりは暗く、イエスは彼らのところに来ておられなかった。強風が吹いて湖は荒れ始めたと。で5000人に給食はお与えになったんですけども、さっきのピリポ・アンデレのようにまだ悟っていなかった感じなんですね。この他の福音書を見ると、 なんであんたそんな鈍いのかってイエス様は責められましたが、叱責しましたけれども、まだ訓練を続けていくんですね。で彼らだけで船に乗らせたんです。しかも夜っていうのはね、この暗いっていうのが、まあ、これもちょっと意味深ですね。この世の暗さっていうか世界の暗さっていうのあるでしょ。でそして嵐が来ると、ダニエル書の7章ですね。この網が、海が荒れて、そこから獣が出てくるってね、これ世の中の王国の世界の帝国の姿をバーッと表してるんだけど、まあ、そんな感じですよね。うわーっとこうなって。ちなみにガリラヤ湖は風がよく吹きます。低いところにあるので。でまたここで試練が起こるわけでしょ。同じですね。私試練嫌です、嫌です。何かこう安定してたいよね、生活安定してたいですよね。もう当たり前に思いますよ。もうコロナウイルスのでもやめてよってね、なんで神様こんなの送ったのとかね、なんで封鎖しなかったんだとか、でもなんかもう頭の中でもういろいろ出てきて、もうなんか でもね、やっぱこまたこれあのここで罪示されるね、こういうそういうなった時に、まあ、自分は説教準備するじゃないですか。はあ、これもイエス様の何かがあるんだって、イエス様が信仰を試してるんだなって、訓練ですよ。で見てください、そして25ないし30スタディオン、これが4キロか5キロぐらいですね、ほど漕ぎ出したところ、弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。そりゃ怖いわな、怖いよね、これ幽霊だと思ったって他の福音書に書いてるけど、しかしイエスは彼らに言われた、私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。すると船はすぐに目的地に着いた。すごいですね、こうすごい単純に書いてますけど、私だっていう、ここが今日のメッセージのポイントです。この私だっていう言葉が福音書には、ヨハネの福音書には連続して出てきます。私が命のパンです、午後に勉強します。私が世の光です、私は命であり蘇りです。でアブラハムの前に私はあるって言っちゃったんですね、イエス様。私は私ですっていう英語だとね、ギリシャ語でエゴエイミーって言うんですが、 I am 英語だと、私どっちも同じです。日本語だと私はあると私ですっていうのと違う意味で使われるけど、ギリシャ語は全く同じなんですね。私ですとか私はあるって、どっちでもいいんですよ。あと私は道であり真理であり命ですって言いました。でその時もピリポが、やっぱりピリポ出てくるんです、その時ピリポ道示してくださいって書いてある。かわいいよね、常識的な人だよねピリポってね、素直 でその時に道示してくださいって時、私が道だって言ったんです。でここがポイントです。モーセがもしあなたが誰であるかとイスラエルの民に聞かれたらどうすればいいんですか、なんて答えればいいんですかって、名前を教えてくださいって言った時に、私は私があるというものだってこう言ったんです。変な名前ですけれども、必要を満たすなんかこう偶像みたいな存在じゃなくてね、この方の存在そのものがもう救いなんですよ。この方の存在そのものが命なんですよ。だからもうこれ理屈抜きなんです、説明できないんです。だからイエス様はそれを説明するときに、私を食べなさいのまで言っちゃったのね。これ後半で勉強しますよ。とにかく信じろと、全面的に受け入れなさいと、私だって言ったときに彼らは喜んだって言ってるんです。だから他の人たちは満腹したからついていったでしょう。弟子たちは違かった。イエス様がいたっていうだけでついていったんです。イエス様だっていうだけでついていったんです。この方に命があるって分かってたんです。喜んで迎えました。皆さんはいかがでしょうか。イエス様をそういう意味で知ってるでしょうか。私だよ、イエス様が言われる方に出会ったでしょうか。もしそうでなければ今出会うことができます。サマリアの女に言いましたね、霊と誠をもって神を礼拝するときだって、今がその時です、今がその時だと言いました。私が今までの生きてた道を古い、これは本当に神に背いてた道だ、捨てて、そしてここに救いがあると言われるこのイエスに自分の救いを求めて信頼して、そしてこの方が私の主ですと、罪を取り除いてくださる方だと信じ受け入れるならば、このイエス様が私だっていうだけで喜ぶことができます。満足することができます。今までいろんなこの求めてた、こういう話も聞いたことあります。離婚寸前の若い夫婦がいました。で何かっつったら、将来設計で家を建てる建てないどっちにしようかみたいな。牧師は何て言ったかっつったら、デボーションから始めなって、朝一緒に祈りなって、 共に祈りなさいって、御言葉一緒に読みなさいって。全然この将来設計のね、家のことで、そこでいろいろ起こってたんですよ。意見がパーって真っ二つになったんですよ。それやったらもうどうでもよくなったんですよ。二人はどっちでもよくなったんですよ。イエス様がいれば全部満たされるんです。もちろん具体的にもいろいろありますよ、解決が。けれどもイエス様がいれば、ここでも解決したでしょ。嵐が止んで向こう岸にすぐに着けたんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなた様がまたイエス様を教えてくださいました。あなたが私たちの羊飼いで、私たちを憩いの右側に連れてってくださいます。どうぞ今まだイエス様を知らない人がここにいれば、どうぞ勇気を出してあなたに従うことができるようにしてくださいますようお願いいたします。感謝して主の御名によってお祈りします。アーメン。